はい、6月の10日土曜日です。1ヶ月かな、1ヶ月ぐらいちょっと間が空いてしまったんですけど、この間っていうのが前回かなぐらいに、ついに告知できるみたいなことを言っておきながら、告知をせずにそのままそれが通り過ぎて今みたいな感じなんですけど、そのちょっとね忙しかった理由がありまして、その告知をしたかったっていうのが、私ミラノのポルトベネツィアっていうゾーンのところでですね、1週間ぐらい、8日間かな、展示会をやりまして、今作ってるバッグ、ラインを全て皆様に直接お見せして手で触ってもらうっていう、展示会をしました。で、その準備とかね、いろいろ結構時間を取ってしまいまして、で、告知をしないままそれをやっちゃったっていう感じなんですけどすごいいい経験で、まあ初めてだったっていうこともあって、すっごいものすごい準備したんですね。私の性格的にもう1からもうゼロ、もはやゼロから100まで全てシミュレーションして、何が起きてもいいように、どんなことも対応できるように完璧に準備するっていうのが私の性格なんですけれども、それをですね2ヶ月前からずっとやってたから、もうね疲れちゃってもう当日から頑張んなきゃいけないのに、当日になる頃にはもういろんなことを考えすぎて疲れ果ててしまったんですけれども、まあ1回目がこんな感じだったから、まあ、2回目はまあ大体その想定できる、もうイメージしたことをもう1回やってるから、全て全部準備できているので、2回目は割とスムーズに気楽にね、こんなに疲れることなくできるんじゃないかなって思いました。すっごい本当にいろんな方に来ていただいて、お花とかね差し入れとか持ってきていただいて、こううるっと、もうなんか泣いちゃいそうみたいな感動してしまうみたいな瞬間が多い展示会でした。もちろんいろんな方に手に取ってもらって見てもらって、でこう一元さんにもねいろいろ感想とかいただいて、これがもしこうだったらよかったのにとかね、アドバイスをいただきながら学びの多い1週間でした。で、始まる前にはもうなんか疲れ果てちゃったって言ってたんですけど、そっからの8日間は結構楽しめたので、私365日特に休みという日がないので、まあそれは言い過ぎだな、まあクリスマスとか、まあ、いやクリスマスも働いてるな、お正月の1日とかね、あと、まあ、バカンスの期間1週間ぐらいは休んでるんですけれども、それ以外は特に休みっていうものがないから、その8日間錬金みたいな感じでも全然疲れずに、展示会だしね、すごい自分の展示会っていうのもあるし、すごい楽しめて過ごした1週間でした。で、何よりもそのミラノでミラネーゼに見てもらうっていうのはすごくこう緊張感のあることですし、私日本人で、その日本に長いこと住んで生きてきた中で作っているものなので、やっぱりその環境とかね違うから、バッグに対してのバッグを選ぶ時の優先事項とかもやっぱり違うわけですよ、イタリア人の方って、だからそういう部分がまあ分かっていたけれど、この4年間でね、バッグこういうのだとイタリア人の人は嬉しいんだろうなっていうのは分かっていたけれど、それがいかに大事なことなのかっていうことを知れたというか、で、そこをなんていうか、私の デザインの軸をぶらすことなく入れ込んでいくっていうことをしていった方がいいんだろうなっていうねのはすごく思いました。だからといってそっちにすごく偏るっていうことは絶対にしないし、やりたくないからやんないんだけど、まあイタリア人にも好かれるようなデザインのものを組み込んでいこうかなと思いました。うん、でこのちょっとわさわさしてたねこの1ヶ月間、まあ、2ヶ月間ぐらいかなは展示会だけじゃなくてメルカートっていうなんていうのメルカートマーケット、あそう前回もここでなんかなんて言うんだろうとか言ってたけど、そうマーケットみたいなのに2個3個ぐらい出たんですよね。ババババって立て続けに。でそれが展示会の前後にあったりして、メルカートのことも考えなきゃいけないし展示会のこともやらないといけないし、うわーみたいな感じになっておりまして、まあ無事今はね終わったんですけれども、私ちょっとなんて言うんですかね、働いてないと落ち着かない病気なので、ああ終わったみたいな、メルカートも頑張ったし展示会も頑張ったし休むかみたいな気持ちになれないので、まあ休まないんですけれども、その今後もねどんどんどんどん注文とかいただいて頑張っていきたいなと思っている次第です。展示会では目標をねいろいろ掲げたんですよ自分なりに。でその中の目標というか、私がブランドを通して持っている、目標みたいなものを、まあ、3つぐらいは叶えられたかなというところで、大満足とはいかないですが、まあ自分頑張ったなよしよしみたいなぐらいなレベルまではいったので、楽しかったですと言えます。悔しかったですっていう感じではないです。そうだからとってもいい体験をさせていただいたなと思います。なのでその展示会には4人のアーティストがいたんですけれども、ジュエリーデザイナーさん、画家さん、あとはお洋服のデザイナーさんというかプロジェクトマネージャーみたいな方が、一緒になってやった展示会だったんですけれども、皆さん本当にいい人で、本当にイタリア人ですかって思うぐらい、ごめんすごい失礼な言い方だけど、今まで私が出会ってきたイタリア人の中でも特にすごく、優しくて思いやりがあって、ユーモアがあって人を楽しませるっていう力があっていつもニコニコしている方々ばっかりだったので、とても雰囲気が良くて私はとっても居心地が良かったです。こう変にねライバル視とかしなくて、みんながみんなお互い応援し合うサポートし合うっていう、環境がそこにはあったので、私はそういう方が好きなので、そんなね狭い世界でライバル視し合ったとて損することしかないんですよ。そんなね協力し合うのが一番、リスペクトし合うのが一番なので、私にとってはとってもいい環境で、やらせていただきました。なので次回も同じメンバーもしくは、違うメンバーだとしても同じような環境でできたらいいなと思っております。だから、ジュエリーデザイナーさんであるディヴィが私を誘ってくれて、仲間に入れてくれたことは本当に感謝してます。すっごい明るい人なんですよその人が。私がね超陰キャだからマジで喋んないんですけど、私あんまりねポッドキャストでこんな40分間もベラベラ喋り続けるけど、あんまり実生活でベラベラ喋る方じゃないので、すごいこう明るいクラスに一人ぐらいいる陽キャいるじゃないですか。ああいうね方がその輪の中に一人いるとこうパッとね明るくなるので、すごくありがたかったですね。そうそんな感じで忙しかったアピール忙しかったマウントしてますけどそうこういうのをさリアルにさなんて言うんだろう冗談じゃなくて本気でやってくる人いるじゃん。あれ結構何なんだろうなって思うよねわかんないけどまあそういう人いるよね。そうで今日お話ししようかなと思ったことはイタリアに関係ないんですけども、 なあれいつぐらいだったかな、私が展示会やったぐらいだったので5月末ぐらいの話だと思うんですけど、まあ、あえてブランド名とか、人の名前とかは一切あげませんし、もしこの私の話を聞いて、あのこと言ってんのかなって思ったとしてもそれではないので、全て架空のお話だと思って聞いてください。なのでこれに関するご意見ご感想は一切受け付けません。はい、なのでよろしくお願いします。今から私は嘘の物語を話し始めるので、そうだなって思いながら聞いてください。5月の下旬ぐらいにインスタグラムバーって見てたんですね。で、私好きなデザイナーさんとかを割とフォローしてるんですけれども、その中に日本のドメスティックブランドのデザイナーさんがいらっしゃって、私が高校生ぐらいからかな、高校生か大学生ぐらいの時からすごくリスペクトっていうかね、なんかね、あ、すごい好きだな、かっこいいなみたいな、これ一生着れるなみたいな感じで思いながら、買う目標でありながら、一着も買ったら超大事にするみたいな感じで、着続けていた、ファッションデザインブランドがあって、そのデザイナーさんがいるんですね。でもちろんイタリアにもそのお洋服持ってきてるし、私は着続けているし、それを着てるとイタリア人にも日本人の人にもすごく褒められるので、結構私的には上がるアイテムなんですよ。でそのデザイナーさんは結構奇抜なデザインをする方で、フルーツってっていう雑誌わかりますかね、皆さん。なんかもし、いやでもな、このポッドキャスト聞いてる方私より世代が同じかちょっと上の方なんで、多分フルーツとかストリートとかそういう雑誌ご存知の方多いと思うんですけれども、それとかにも結構着てる方いらっしゃ、着てる方が写真で乗っかってたりとかしてたかなと思うんですけど、結構こう裏原宿と言われていた場所でいろんな方がそれを着ていたなっていうね、印象ですね。10年前15年前ぐらいは、もっと前か、20年前ぐらいの話かな。そうで、そう、奇抜だけどでも形がいいから、すごいこう体を綺麗に見せてくれて、私は大好きなブランドなんです、とにかくね。そうで、その人のインスタをこう見てた時に、その人の投稿を見たんですよ。あ、投稿してると思って、でなんか画像が変だったんですね。で、何のこと言ってんのかなと思って、内容をこう読んだら、その自分が作ったねお洋服をお笑い番組で使われて、でその使われ方がものすごい下品だったと。でそのこんなね下品な扱いをされてしまうと、まあ、悲しいと。でそのそれを売っているスタッフとか、あと購入したお客様が悲しまれるんじゃないかと思うと心が痛いみたいな、まあ、ざっくりですよ、ざっくりこんな感じの内容をね、インスタグラムに書かれてたんですよ。でその何十年も頑張ってきたブランドで、それを代表するようなデザインでっていうところもあったと思うんです。で私の感想ね、私は同感だなと思ったんです。もちろんごもっともだなと思ったんです。その人が悲しいなっていう思う気持ちと、あとどんだけ今まで頑張ってきたと思ってんのっていうちょっと怒りの気持ちが混じってそういう風に投稿したんだろうなっていう気持ちがものすごい分かったっていうとすっげー上から目線になるから言わないけど、何もうごもっともですって、もうおっしゃってることも合ってますって私は思ったの。でもね、そのコメント欄見たらさ、もう大炎上してて、でそのさ、炎上の内容がさ、炎上っていうか、まあ、あれは大炎上って言えると思うんだけど、そんな何 お笑い芸人の笑いに使われてちまちま言うなんてダセーとかね、いや あのね、なんか、いや、ダサいとかダサくないとかいう問題じゃないし、あとはね、なんか他にはなんかもっとこのシャネルとかね、ビートンとかそういうラグジュアリーブランドの人が同じことされたら、あの無視し続けるだろうから、まだまだお前も小さいねみたいなこと書いてる人いたの。でもみんな捨て垢なのそれ。だからさ、インターネットのさ、誹謗中傷とか昔からさ、なんかいろいろ事件になったりさ、話題になってるけど、なんか本当にあの、いや、言ってるお前がかっこ悪いからって私は思っちゃったの。でね、すいませんね、もしね、これで書いそういうことを書いちゃった方が私の話を聞いて、いやてめえとか言って思うんだったら思ってもらっていいんだけど、あのもうちょっとね、人の気持ちを考えた方がいいと思うし、人はそれぞれだし、かっこいいの代表格なんてないし、何がダサいとかっていうのは個人の感想だから、あのわざわざそのいやダセーからみたいなあなたの感想を人に押し付けないでくださいっていう話なので、なんかそのお笑い芸人だから下品なネタにお洋服を使っていいっていう話じゃないんだよね。でなんかその中のね、人、そのコメントしてる中の一人にはさ、あのこうやって炎上商法じゃねえかみたいなこと言ってる人いたの。なんかさ、あなたの脳内ではそういう風に考えるから、あなたはそういう人なんですねって私は逆に思ったの。あの普通はそう思わないから、だって炎上商法なんてしようなんて思わないもん。だってブランドのカラー的にも絶対しないだろうし、そういう思考回路にまずならないと思うの。でもなる、あなたはそう、もしあなたがブランドを作ったらそういう風にやるんですねって私は思った、うん、でその私がショックっていうかね、なんだろうなって思ったのが、このコメントが約 80% ぐらいだったのね。でものすごい量さ、コメントがあって、全部見て全体を見渡した時に 80% って言ってるわけじゃなくて、こうパーって見ていっただけでも、そのデザイナーさんに賛同している私のような意見の人がほとんどいなかったの。こうパーってこう スクロールしていくとね、みんななんか悪口っていうか、なんていうの、そのネガティブに捉える、その投稿をネガティブに捉える、コメントしかなかったんだよね。で私すっごいびっくりしたの、それが。なんか人間ってさ、自分の考えることってまあわりかし正しい方だろうなって思いがちじゃん、ってか思うじゃん。なんかその正しいって思うからそれを口にするし、正しいって思うからそれに従って動くじゃん。だから私は自分の考えがまあ優勢だろうなっていうふうに思い込んでたんだけど、あまりにもそれが世間と違いすぎて、真逆すぎて、え？みたいな、こんな風に思うんですかみたいな。そのインスタグラムっていう小さい世界の、まあ、小さくもないけど、あのその世界の中での意見ではあるとは思うんだけど、こんな叩き方されるんだって。うん、だってすごいコレクションとかにも多分出してるデザイナーさんだし、すごいこう大きいあのブランドを持ってる方だけど、人間なんだよ。あの悔しいとか思うわけ、別にさ、あの私は神だみたいな感じじゃないしなんか何を言われてもポジティブに受け止めるみたいな人なんていないわけで、かつそのラグジュアリーブランドと、あの何比べてた人 いらっしゃったんだけど、あのね、種類が違うわけ。もう全然そのラグジュアリーブランドはラグジュアリーブランドじゃん。で彼らのブランド、そのね、今私が話してるブランドは本当多分一からコツコツ作り上げて、何十年も辛い時もいろいろあったけど諦めないで続けて頑張ってきた結果なんだよ、まあ、いろんな人からサポートもしてもらったと思うし、な んかそれをさ全部もうごっちゃ混ぜにしてバンってその読んだ人がどういう風に思うかとか考えないで言葉をこうぶっ飛ばしてくる人間って何なんでしょうかと改めて思った。この嘘の話を今日は話したかったんです。なんかこんなに自分が正か悪かって思った時の意見と世間の意見が真逆だったこと私あんまりなかったから、まああるけどね、あるけどこんなみたいな、なんかかあのそのブランドの投稿が悪だと捉えてる人がすっごくたくさんいたことに私結構ショック受けたんだよね。うん、だしみんな意地悪だな、すげえ意地悪だなって思ったし、そんなさ悲しいに決まってんじゃん。もし自分が何か一生懸命頑張って作って、しかもそれが何十年もかかってるものでさ、本当にマジでご飯食べれないぐらい大変な時期とか例えばあったとしてね、で結構割とこう軌道に乗ってきて成功してきて、ああ頑張ってよかったなって思ってるっていうそのね歴史があって、でパンってテレビに出たらすっごい下品なネタに有名なね人に使われてたらさ、嫌じゃない？それ文句言いたくならない？気持ち悪いなって思わない？思うじゃん普通は。でもそのコメントしてた方は思わないみたいだね、もし自分がそうだとしても。だからあすごいなって思いました。なんか頑張ったことがないのか、もしくはあ今からすごいなんだろう、コメントした人がね、もしこれ聞いてたら多分オフってしていただいた方がいいんですけど、多分そのネガティブなコメントしてた人は世のこう生きてきた中でね一度も頑張ったことがない、泣くほど何か物事に対して集中して追いかけて叶えたいって思ったことがない、もしくはなんとなくぼやーっと生きてるみたいな感じなんだろうなって思った。うん、だってなんだろう、私がもしそうだったらなんて考えるのおこがましいけど、やだもんね、そんな汚い 0.1 秒のギャグに。汚いんだよ、しかもそれが超下品なんだよ、もう うわみたいな感じの下品にな、面白くも面白いか面白くないかは個人の感想だね、私は面白くないと思った。だってその服のこと知ってるから、服の知識もない芸人だから別にどういう風に扱ってもいいっていうわけじゃないんだよ。そう、私さなんかどうなってんのかなって思った。なんかそのスタイリスト、その服を選ぶスタイリストがいるじゃん、でテレビのディレクターがいるじゃん、でなんつーのその衣装として貸し出す人もいるじゃん、でもしくは買ってんのか知らないけど、なんかどういうコミュニケーションを取ったのかなって、そこでその大人がこういうネタに使いますよって言ってないからデザイナーさんがあんな怒ってんじゃんね、なんか分かんないなって思った。その人の感受性ってそれぞれすぎて怖いなと思った。まあそれぞれなのは分かってるけど、こんな真逆だと思ってなかった。うん、なんですか？何なんですか？私には理解できないよ。なんかそのそんなちっちゃいことでぐちぐち言ってダセーとか言ってマジで？みたいな だったらよっぽどさ、なんか例えばそのレストランとかで冷えてるなんか食べ物が出てきて、冷たいぞとか言ってクレーム出してるさ、やつらの方がさよっぽどダサくない？なんかいや、でもよっぽどダサくないっていうか、まあそこ、うん、なんかさ、そのちっちゃいことでちまちまちまちまクレーム出してるさ、日本人のさ多勢の方がよっぽどダサくない？なんか一生懸命やってる人が悔しいですって言ってることに対して叩くのっておかしくない？まあ個人的な感想だけどね、これは。いや、私はそう思うの。うん、でこう聞いてる中で知ってる方、この話をね、あの嘘の話なんだけど知ってる方いらっしゃると思うんだけどね、どう思ったのかなって思いました。だってそのインスタでね、それを投稿してるデザイナーさんはね、別に悪い言葉を使ってるわけじゃないので、私のね今あの言葉のように気持ち悪いなとかって言ってるわけじゃないの。ただただちょっと悲しかったです、心が痛いですっていう言い方をしただけなのに、あんなに叩かれる意味わかんねえって私思ったのね。そうで、結局、まあ、何日かした時にあまりにも炎上したから、まあ、YouTube とかにも多分それでまとめられちゃってると思うんだけど、その人がね投稿消しちゃったんだよね。なんかもう消した方がいいんじゃないですかみたいな感じでマーケの人に言われたのかな、わかんないけど、うん、だしあまりにもコメントが多すぎて、デザイナーさん自身も見るのが辛かったんだと思う。だって普通に自分の感想出しただけなのにめちゃくちゃ叩かれるって何なのっていう、まあそれだけね、存在が大きかった人だし、有名だった人だし、とても偉大な人だっていうことなんだけどね、偉大な人だから叩いていいってわけじゃない。その人が傷つかないわけないわけ、うん、だからそれがもうもやもやもやもやって私の中でした事件だった、事件っていうか、うん、ことだったんだよね最近。そうでさ、なんかもうびっくりしたのが、まあその投稿消すじゃん、そのデザイナーさんが。でその後に何個か投稿するじゃん。でその普通の投稿に対してもさ、ぐちぐちぐちぐちぐちぐちねちねちねちねちねちねち、それに対して引きずってコメントしてくる人がいるの。え、どんだけアンチなわけみたいな。なんかまあ別にアンチをすることが生きがいなのかな、わかんないけど、でもさ、その能力ってどこに役に立つんだろうねっていう。で、あなたの生活を豊かにしてますかっていうと、そうじゃないよね。だからさ、もっとさ、こう自分が好きなものとかさ、幸せになれそうな方向に向かって進んでた方が良くない？なんかさ、時間も無駄だよ。なんかそのね、こうどういう風に言おうかなみたいな感じでさ、考えてさ、パチパチパチって言ってさ、送信みたいな感じでするんでしょ。その5秒他のなんかの5秒に使えるじゃん。なんか絶対そういう風に生きた方が多分楽しいよ、絶対。なんかそのなんだろうな、こうネガティブな考え方とか、悲しいなっていう感情とかっていう風には私もなるよ、てかなりがちだし、結構なんかあの人どういう風に思ったんだろうみたいな感じで考えがちだからこそ、なんかそのすげえ怖いコメントとかされたら私は一撃だと思うの。でも幸いなことに、私があの質問があったらここにみたいな感じで出してるあの Google フォームのやつには、みんな優しい人しか、人からしかあの返信が来ないから、私はすっごく平和な環境で入れてすごく幸せなんですけど、なんかうん、そういうことに時間をかけるよりも自分を見つめ直した方が良いんではないでしょうかと思うばかりですね。はい。まあ、そのデザイナーさんの話はね、掘り返すようでなんか本当申し訳ないんですけど、なんか私は、嫌な気持ちだなっていうふうに思ったその一件でしたね、それは。うん、まあね、なんかもっとこう、もっとみんな自分のこと考えればいいのにね。 あの自己中になりゃいいんだよ。その人のことを見てさ、あれがダメだこれだがダメだとかって言ってんじゃなくてさ、もっと自分のことを中心に置いて考えればいいんじゃない？でその協調性を保たなきゃいけないところでは、まあ、人のことを考えて あれがダメだとか言うんじゃなくて、なんかこうしたらいいんじゃないのとかさ、なんかあんじゃん言い方とかって、そういうところだよね。なんかこう、育ち方あの育ちが悪いっていうことをね、あんまりなんか私は言いたくないですけれども、人間もさ初期設定っていうのがあるんですよ、でその初期設定をうまくしないとね、バグった人間になるわけですね。なのでその初期設定の段階でうまいことセッティングされなかった人間が、まあだこだ言うんだろうな、わめいてるんだろうなっていうふうには私は思ってるんですけれども、あんまりこれ以上言うとなんかすげえちょっと文句言われそうなので言わないんですけど、そうやっぱりこう周りにいる人間環境っていうのは小さい頃から大事ですね。小さい時こそが大事ですね。だって初期設定の期間だからね。そう、人間を機械のように言うなって言うけど、でもこれは本当だから。そう、そこを間違っちゃいけないよね。はい、ということで、このことを全くイタリアと関係ないのに話したかったっていう話でした今日は。でとにかく展示会は皆さん来ていただいた皆様本当にありがとうございました。場所が遠すぎてとか、ちょっとお時間がね、お忙しくてとかっていうので、来れなかった方もぜひ直接商品を見ていただける機会をもっと増やせていけたらいいなと私は思ってますし、私みたいにね、すっごい小さい個人的なブランドと言っていいのかも分かんないようなものをやっている人間なんですけれども、ご注文をしていただけるお客様に、とても感謝しながら毎日生かさせてもらっているので今後も頑張っていきたいと思います。年に2回展示会をするっていうのが私の今後の目標なので、それを目標達成できるように頑張りたいです。はい、ということで全く関係イタリアに関係ない話だったから、なんだよって思ったかもしれないんですけど許してくださいはい、それでは良い、今日土曜日だよね、だから良い週末をお過ごしください。もうそろそろでみんな夏休みとかになるのかな、7月にならないと日本はならないのかな。はい、良い夏休みをお過ごしください。まあ今後はやっぱり頑張って月2回は上げていきたいなと思うので、つまんねえなと思いながら聞いてください。よろしくお願いします。今日は以上です。